野原、小川未明。大きな国とそれよりも少し小さな国とが隣り合っていました。当分2つの国の間では何事も起こらず平和でした。大きな国から老人の兵士、そして小さな国からは青年の兵士が一人、国境を定めた石碑を守っていました。二人は石碑の立っている右と左に番をしているうちに、いつしか仲良しになってしまいました。他に話をする相手もなく、退屈であったからというのと、春の日は長く、うららかに頭の上に照り輝いているからでした。ちょうど国境のところには一株の野原が茂っていました。その花には朝早くからミツバチが飛んできて集まっていました。その心よい羽音がまだ二人の眠っているうちから夢心地に耳に聞こえました。
どれ、もう起きようかな。あんなにミツバチが来ている。
そろそろ起きるかな。何やらまたミツバチがたくさんだ。
朝の太陽は木の梢の上に元気よく輝いていました。二人は岩間から湧き出る清水で口をすすぎ顔を合わせました。
いや、おはよう。いい天気でございますな。
本当にいい天気です。天気がいいと気持ちがせいせいします。
また青年は老人から将棋の歩み方を教わりました。この頃はのどかな昼頃には二人向かい合って将棋を指していました。二人とも正直で親切で一生懸命で、将棋盤の上で争っても心は打ち解けていました。
いやー、これは俺の負けかいな。こう逃げ続ければ苦しくてかなわない。本当の戦争だったらどんなだか知れん。
そう言って老人は大きな口を開けて笑いました。小鳥は梢の上で面白そうに歌っていました。白いバラの花たちは良い香りを送ってきました。また冬がやってくると、老人はせがれや孫の住んでいる南の方を恋しがりました。
早く暇をもらって帰りたいものだ。
あなたがお帰りになれば知らぬ人が代わりに来るでしょう。やはり親切な優しい人ならいいが、敵味方というような考えを持った人だと困ります。どうかもうしばらくいてください。そのうちにはまた春が来ます。
やがて冬が去ってまた春となりました。ちょうどその頃、この二つの国は何かの利益問題から戦争を始めました。これまで毎日仲睦まじく暮らしていた二人は敵味方の間柄になったのです。それがいかにも不思議なことに思われました。
さあ、お前さんと私は今日から敵同士になったのだ。私はこんなに老いぼれていても少佐だから、私の首を持って行けばあなたは出世ができる。だから殺してください。
何を言われますか。どうして私とあなたとが敵同士でしょう。私の敵は他になければなりません。戦争はずっと北の方で開かれています。私はそこへ行って戦います。
青年はそう言い残して去ってしまいました。国境にはただ一人、老人だけが残されました。青年のいなくなった日から、老人は呆然として日を送りました。野原の花が咲いて、ミツバチは日が上がると暮れる頃まで群がっています。戦争はずっと遠くでしているので、たとえ耳を澄ましても空を眺めても鉄砲の音も聞こえなければ、黒い煙の影すら見られなかったのです。老人は 青年の身の上を案じていました。ある日のこと、国境を旅人が通りました。
つかぬことをお伺いしますが、戦争はどうなりましたか？
小さな国が負けて、その国の兵士は皆殺しになって、戦争は終わりましたよ。
それなら、青年も死んでしまったのではないか。
そんなことを気にかけながら、石碑の石杖に腰をかけてうつむいていますと、いつの間にかうとうとと居眠りをしていました。
なんだろう、誰か来る。
見ると一列の軍隊でした。そして馬に乗ってそれを指揮するのはかの青年でした。その軍隊は極めて静粛で声一つ立てません。やがて老人の前を通るときに、青年は黙礼をしてバラの花を嗅いだのでした。老人は何か物を言おうとすると目が覚めました。それは全く夢であったのです。それから一月ばかりしますと、野原が枯れてしまいました。その年の秋、老人は南の方へ暇をもらって帰りました。
ラジオドラマで聞く名作文学。聞くドラへの感想などは聞くドットドラアットマーク gmail.com まで。綴りはすべて小文字で kiku.dora@gmail.com です。